はい、じゃあ、佐野ですって言うので、リラコですって言ってもらって、なんだっけ、崖で。
崖の上で下ネタフィーバーです
か、ね、崖の上で下ネタフィーバーって言って、始めましょう。それでは、お願いします。3、2、佐野です。
リラコです。
崖の上で下ネタフィーバー、イェーイ、ということで、オーダーズンタ会から引き続きまして、私、佐野とリラコさんで、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうする
しましょうか。
その因縁のさ、2018年に二人でラジオ撮った回あったじゃないですか。
はいはいはい、
あれってなんであんなことになったんだっけ？
もう、そもそも何を話したか覚えてないんですけど。
あ、そうそうそう。
話しましたっけ？もう。そのレベルなんですよ。
話してないんだと思うんだよね。あんまり話さずに、なんか、えって言って終わってたんだと思う。
そうですね。そうですね。
なんであんなことになったんだっけなーっていうのがもう記憶にね、もやがかかってしまって、ちょっと何も思い出せないんですけども。まあでも3年ね、経ってますから。その間。でもその間、それから会ったのもさ、きっとさ、その、ゲイポのイベント、高円寺でやったゲイポのイベント、一回だけの可能性ない？
ありますね。佐野さんがゲイポのイベントに。
はい。一回欠席してるんですよね、私。
そうですよね。
はい、はい。
ので。TRPG の回で佐野さん来たんですよね。
はい、あ、いや、TRPG は行けず。
なんか参加してませんでしたっけ？
あ、いや、してないんですよ。なんか、事前収録みたいなので、TRPG を配信はさせていただいたんですけど、その現場には行かずに、はいはいはいはい、不参加という形でしたね。
じゃあ、参加したのは、のイベントだったんでしたっけ？
その前のイベントだったんですけど、あれ、リアコさん出てないんでしたっけ？春に、5月くらいにやった、なんか3チームに分かれて、はいはいはい、チーム、なんだっけ、T とか、
B とか、L
とかになって、そう、リアコさんなんか、すごいプレゼンみたいなのしてた。気がする。
出ましたね。佐野さんの時何してました？
は、チーム全体で、グータンヌーボーをしてましたね。
ああ、懐かしい。
っていう映像がね、YouTube にあるので、
出ましたね。
見たり見なかったりしてください。っていうね、沈黙が3秒以上続くと、放送事故だって教わってますので、沈黙をできるだけね、作らないようにしようっていうのは、この3年でね、私、学んだところでございますね。
その時に、でも僕、佐野さん、いや、顔出ししたんじゃねって思って。
うんうん。
顔出し、NG なんじゃねって思って。
あ、はい。
しちゃいましたね。
そうですね。ちょっと意識がその時は低くて、ちょっと職業柄と言ったらあれなんですけども、職業柄、職業が私、チンポより硬くてですね。
はいはいはいはい。
あまり顔とか出せない方がいいんですけども、まあ、ね、出してしまったものはしょうがない。もう顔だってついてるわけだからさ、顔が。
そうですね。
ね、出さない方が顔って不自然なものなので、ちょっとしょうがないかなって思う部分はありつつも。どうですか、リラコさんは。チンポと職業どっちが硬いですか？
チンポですかね。
あー、すごい。
うん、
若いからかな。若いからじゃない。
そうかも。じゃあ、佐野さんはもうふにゃふにゃのチンチン
ってことですか？ちょっとそうね。多分、その新卒だったら多分、チンポの方が辛かったと思うんだけど、新卒ではなく、ちょっともう30、荒さですので、私ね。それぐらいになってくると多分、リラコさんも言ってた意味がわかると思う、私。
ああ。ちょっと、まだ硬いからわかんないかもしれない。
そうね、まだだってね、20も半ばで、今が盛りのね、頃だと思いますけども。
そうですね。もう全然、高石になって、ズンタは、 すごいエッチするようになったって言ってたんですけど。
はいはいはい。
僕真逆で、もう全然エッチしなくなっちゃいましたね。
おー、まあ、ね、ちょっとこういうご時世もあったりなかったりっていうのがあったりなかったりもするんですけども、その、じゃあ学生の頃の方がよっぽどしてたということですか？
うん、そうかもしれないですね。
それは、
あのさんは、
私は、最近はね、ほんと、全然してなくて、なんか2020年までは本当にやりまんすぎて辛いみたいな気持ちだったんですけど、なんか2021年になった途端、落ち着いてきまして、
はいはいはい。
本当、数えられはしないけど、まあ
数えられない。
数えようと思えば数えられるかなぐらいには落ち着いてる。もうこれまで2020年までは絶対に数えきれないっていうか、もう数えるなんてとんでもないみたいな数のね、はいはい、あの、マラを、さばいては投げ、さばいては投げしてたんですけども、はい、2021年は多分頑張れば数えられるかな、みたいな。
くらいの感じで。
あ、まあ、こう、やりますぎて辛いと思って、ちょっといろいろ、こう、行動改善しようと思ってね、実際にこう、行動改善したところ、したんですね。で、意外とそれができて、あ、よかったねっていう、自分、よかったねっていう感じで、やりまんでいいことなんてそんなないですからね。
まあ、そっか。まあ、コロナもあるからね。ちょっと、やっぱり、そうね。控える理由もあるのかもしれない。
うん、うん。まだ、まあ、ね。チンポが柔らかくなったっていうのもね、すごいありました。あるかもしれない。中折れがさ、すごくてさ。
え？そうなんですか？
嫌なんだよね。申し訳ないじゃん、やっぱ。
うん。
ごめんねっていう気持ちになっちゃう。のが辛いっていうのもあるし、なんかそこまでその申し訳ない気持ちになってまで他人と性交渉する必要ってあります？みたいな気持ちになってしまった感じですね。なので、あの、まあ、チンポが固いうちにできれば使っておいた方がいいんじゃないですかっていうのはね、あの、年上からのアドバイスですけど。
やばい、もう使える見込みがもう全然ないんですけど、どうしたらいいですか？
見込みっていうのはその相手がいないっていうこと
ですか？あ、そうですね。
ああ、まあ、どう、ちょっとリラコさんがね、これまでどのような性的な経験をお持ちなのか私存じないんですけども、まあ、どうなんですか？やっぱり、インターネットを通じて出会うと思うんですけども。
はいはいはいはい。
インターネット、これまでは、これまでに肌を重ねた男性は、やはりあの、リピートと言いますか、こう何回かリピートされたりはしますか？
なんか、佐野さんの言葉遣い、なんか、距離感300メートルくらいないですか？
いやいや、あの、ないですよ。ないです、ないです。です300メートルは遠くない？東京タワーぐらいじゃん。
そうですね、最近、でも、アプリも、もうなんか、使わないっていうか、削除しちゃったんですよ。
おーおーおー。アンインストール。
からそうですね。
まあ、はい。じゃあそうなると、
うん、
もう出会いの場というのがなかなか限られてくる。ツイッターではだって出会います。出会わないタイプのアカウントだなと思って私勝手に見てたんですけども。
そうですね。全然合わないですね。ね、うん、
となると、じゃあまあ、ないですわね、出会いがね。
ですね。もう、なんかほとんど、もう日々メイプルストーリーなんですよ。
あ、ね、そのさっきツイッターをお互い探り合った時間で、本当にメイプルストーリーずっとやってるなって思ったんですけども、でもメイプルストーリーって私が中学生ぐらいの頃からあるよ。
そうですよ。
すごい、ええと思ってびっくりしちゃった。
そう、今年18周年かな。
ええー、すご、ええー。あの、どういうゲームなんですか、メイプルストーリーっていうのは。
なんか何をする？オンラインの RPG ですね。
はい、ああ、敵を倒したりもするんですか？
ですね。みんなでなんか倒しに行くみたいな。
うん、うん、うん。
感じで。でも、なんか社会人になったらさすがに辞めるのかなとか思ってたんですよ。
はいはい。
そしたらなんか課金額も10倍になったし、多分、かけてる時間も10倍になってるかなっていうぐらいやってますね。
ね、あの、社会人になって課金額が10倍になるのは、そのね、もちろん稼ぎが増えるので、まあ、ね、妥当というかね、わかるんですけども、うん、時間も10倍かけちゃってるんですね。
そうですね。
すごい。
休日7時間くらいやってますね、
もう、仕事じゃん。勤務じゃん。すごい。 日がな、一日。まあ、でも7時間で済んでるんだなっていうのは、まあ、その勤務だと思えば、残りの ね、自由時間がもうちょっとあるかなっていう感じなんで。
ですね。
ええー、でもでも、大変じゃん。
そうなんですよ。もう多分、この3ヶ月で15万円くらい課金したかな。
おー。その課金すると何が手に入るんですか？
強い装備とか、アイテムがもらえるっていうか、もらえるというか、抽選をできるっていう。
はいはいはいはい。
ガチャを何回もできるみたいな。
ああ、ガチャなんですね。その、ソシャゲ的な感じだと思ってればよろしいですか？
と思いますね。
まあでも18周年ですからね。人々に愛されてないと18年も続かないので、そんだけね、長く続いてんだなって。私も中学生の頃にすごい興味があってね、やりたかったんですけども、ちょっとやれなかったっていう思い出、そういう思い出しかないんですけども。ずっと、いつからやられてるんですか？
僕も小3か小4からやってます。
あ、じゃあもうほぼほぼじゃん。すごい。え？
なんか引退はしつつみたいな、たまに。
波はね。
ですね。
もう
大学生の時5000円課金って大きなもんだったのに。
うん。
5万円みたいなね。
ああ。確かに、ね。もう、大学生の5000円はでかいね。
でかいですね。
でかいが、まあ、会社員のね、5万円もまあ。
でかいけど、でかいけど、そう。ちょっとね、やっちゃいますよね。
やっちゃうね。ついね、だって、これまで、その学生時代とか来たアルバイトだったと思うんですけども、それとはね、比べ物にならない額が毎月ね、何日か分かんないけど、給料日に入ってくるわけじゃないですか。
うん。
使いたくなっちゃうよね。
うん。初任給何に使いました、佐野さん。
あ、でも全然、普通に暮らしてた。
普通に暮らしてた。
特に何かにドンっていうことはなかった。
そうなんだ。うん。なんか休日何に使うんですか、お金とか時間。
休日、私はまあ飲酒の方をしますので、お酒を飲んだりとかですかね。大きい買い物とかはあまり、お洋服とかも基本的にゾゾタウンの方でね、買わせていただいておりますので、はいはいはい、その、実際に見て買うってことはなかったり、まあ、あと趣味らしい趣味もね、特になかったりする。あ、でも、パソコン買ったわ、初任給で。
パソコン、あ、何円くらいのやつですか？
あ、まあでも、20万とかのサーフェスを、はい。あ、まあ、一括じゃないよ。一括じゃないですけど。
はいはいはい。
初任給来たしと思って、はい。サーフェスを買ったんですけどね、その、私、新卒が5年前かな。5年前なんですけども、とうとうパソコンがいかれてしまいまして、はい、さよならをしましたね。そのサーフェスには。でも、その、サービスというか、メイプルストーリーに使ったとしたら、なくならないじゃん、きっと。18年続いてたらさ。
うん。
しばらくはなくならなそうだから、
ね、
物に残りますね。これ、
ね、
新卒の装備だなーってなるわけでしょ。
そうですね。てかなんか、課金、なんかなんだろう、なんか周りもすごい課金するから、
うんうん。
交換っていうんですか、本当は良くないんだけど、アイテムを売買する人がいるんですよ。僕もそうだけど、たまに。
現
金でゲーム内のアイテムを、売り買いするみたいな。
できるんだ。へぇ
できるっていうか、まあ、しちゃおうと思えばできるんですよね。
はいはいはい。
で、なんか、まあ、僕は買わないけど、たまに平気で8万のやつとか、10万のやつとかあって。
ええ。でもやっぱそれだけの価値があるんでしょ、う
ん、まあ、多分 0. 何パーくらいのものを引き当ててるから、もうそれくらいの金額になってくるなと思いますね。
もう宝くじみたいな、逆に。
うん。いや、多分、宝くじよりは、当たるんですけど。
うんうん。
でも、当てに行くかっていう、
実際。
一回4900円くらいのガチャがあって。
え5000円じゃん。
あれで、10万くらいのものが出たりする。
はい、じゃあ、20回回して、出てきたら、元が取れるみたいな。
そうです、そうです、そうです。だからそれをみんな目指してなんか回すんだけど。
なるほど。
いや、でもなんかゲームやってる、そのミープルストーリーやってると、なんか、どうもパチンコ趣味の人が多いなと思って。
はいはい、
で、なんかまあよくよく考えてみると、これパチンコなんだよなって。
博打ね。 ギャンブルですからね。
そうですね。
まあ当たった時は気持ちいいんでしょうね。
パチンコやったことないっていうか、パチンコ、もう一回やったことあるんですけど、
うん。
無力なんですよ。だから弾が落ちていくのを見るしかない。
いや、まあ、基本ね、射出することしかできないからね、こちらは。
射出して終わりなんですよ。もう、うん、だから、それだったら、なんか、ね、自分、ネットで移動が探して、自分で抜いてる方がよっぽど快楽得られるわって。
ああ、でもちょっとそれは難しい。いや、ちょっと、どうかな。その、パチンコが当たった時の快感と、おちんちんからザーメンをドピドピ出す快感は、またちょっとね、違う快楽なのかなっていうのはちょっと思ったりしますけども。
うん。
え。じゃあ、好きなタイだけ叫ぶね。叫ぶので、リアコさんは、私の後に続いて叫んでもらってもいいし、なんか嫌だったらそんな叫ばなくてもいいです。いきます。ネバック！
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、佐野、リラコの崖の上で下ネタフィーバーでした。イェーイ。ズンタ戻っておいで。小田さん。
戻ってきて。
ただいまー。
ただいまー。
超ヒヤヒヤしました、なんか。
めっちゃ面白い。
え、でも待って、温まってきたとこだったよね、今。
うん。なんか。
温まってきたとこだった。
ね、いや、なんかこう、探り探りやってんけど、ちゃんとその、急になんかあの、何、チンポの硬さの話とかになって、そっからなんかこう、急にブレイクしたね。
やっぱチンポなんよな。
いや、でもさ、ね、相互のさ、ラジオしたことでさ、お互いの近況分かったね、これで。だって。なんと、仕事のストレスをさ、こう、男を抱くことで解消するっていうのと、全然その、めちゃくちゃメイプルストーリーでめちゃくちゃ課金してるっていうのと、全然違う。
そうですね。
ちょっと5万はすごいわ。
そんな、ズンタ君は、このディナコさんこんな課金する人やと思ってた？
いや、なんか課金するって話は聞いてたんですけど、うん、なんだかんだ就職したら辞めるのかなって思ってたんで、
うん、
こうなってるとは思わなかったですね。
いや、まあね。
ちょっとびっくり、サタラジのおかげだね。
そうだね。
ありがたいね。呼んでいただいて。
そんなね。うん、
やっぱり会話してるとさ、ああ、やっぱり3年前とかイベントで一緒に出てたもんなぁと思って。
そうそうそうそう。ね。
確かに。
うん。
3年前。
とかだとあれですけどね。なんか、もうな、佐野さんがなんでそんなデビュースターライトハマってんのかなーって見たりとか。めっちゃ待ってんちゃんとか見たりとかできますけどね。
はい。
実際喋ってみると違いますね、やっぱり。
ね、ツイッターはやっぱ自分が見せたい面しか見せないので。
そうやな。
はい、あ、見せたい面なんですね。
もうデビュースターライトに関しては本当見ました？見ていただいて。
見ました。
見ました、よかったです。
ここで話す話じゃないかもしれないですけど、めっちゃ良かったです、
ね。あ、ね、本当に、本当にもう、ね。本当に良かった。ありがとう。ありがとう、デビュースターライト。
いや、久々に話せてよかったですよ、二人
と。じゃあ、まあ、まあ、
ないですけど。
すごいさ、なんていうの、二人のさ、リアコさんと佐野くんの会話のさ、温まり方が全然違かったよ、三年前とかって。
で、三年前何話したか覚えてないんだけど、二人とも。何話した
？三年前は、うん、なんかもう終わるみたいな感じ。なんか、
最初から終わらせてい か
がだ。誰も、そんなやめのなんて言ってないのに終わらせようみたいな空気
なんで話すことになったの？
あれは、なんか、シャッフルで、
あ、
で、話してない組み合わせが、サナ君とリナコさんやったから、なんか、ソファーが奥にあって、で、そこにマイクがあって、
はいはい、
で、このコンビ喋ってないよね、 で、喋るみたいな感じで。
隣り合わせだったね。隣り合わせに座って、
そうそうそうそう。
こう、マイクに向かって喋るって形だったんだけど、ねえ。
なんか
喋ってないなりの理由があるだろ。
あの、沈黙がほんまにさ、爆笑してしまう。もう二人がさ、一瞬、なんか、スンってなってる時すっごいもう、ミュートしてたけど爆笑してた。
もうこう、めっちゃ笑ってました。
なんか、ね、ういういしいというかなんか、リアルしてるみたいな人たちの。
あの、感想にもね、書かれてました。初リアルか？
リアルっぽい。
いや、私、初リアルだったらもっとやれるよ。もっといける。
なんの？やれよ、じゃあ。初リアル。
初リアル
やれよ、やれよ。
2回目だから、これは。
初リアルでメイプルストーリー話し始めたら、別れるわ、もう。
そうね、でも、全然私はね、聞きたい。その人がすごいハマってることとかすごい聞きたいから。
ああ、そうだね。
よかった。
なるほどね。でも、僕メイプルストーリーで聞いたら、あ、こいつ金ねえなってなって。もう終わるわ。
まあ課金。まあでもその課金の様子とかも探りながら行けばいいんじゃない？
ですね。
それでちょっと月5万とか言われたら、あーってなって帰ればいいんじゃない？
ボスどこまでやってますって言って。で、まあ帰ってきたら、あーってな
る。なんかでも逆にリノコさんの場合はその向こうのメイプルストーリーめっちゃやってる人と知り合いさえすれば、うん、なんかうまくいく気がする。
そうですね。まあ、そうですね。メイプルストーリーやってるこっちの人がほぼいないだろうっていうことを除けば完璧な計画ですよね。うん、
そこに目をつぶればね。
そうですね。
そうやなぁ。メイプルストーリー、なんか。
あれですね。これから、そのこっちの人たちにメイプルストーリーを広めていくっていう。
あ、そうね。そうそうそう。布教していけば、ハマる人絶対出てくるから。
でも布教したところで知り合いじゃないそれ。
じゃあなんかそれで、なんか耳元で、ガチャすると気持ちいいよっつって。みんなやってるよ。
長。長。道のり。
ちょっとね。
5000円の iTunes カード買ってきて。
全然エロくないし。
スパムじゃん、ただの。いや、でもあれやったね。お互い、なんか、ちょっと、やっぱり、3年前とは違うかとね。ちょっとブレイクしてましたね。
ちょっと、その、だから、一番ね、サタラジで聞かれてないでおなじみの、サノリラコ会とね、聞き比べていただいて。
そうだね。なんかこう。
感じてほしい。ちょっと私も聞くわ。
アーカイブにこれするときに、その、その URL 貼っとくんか、ね。
やだな。
聞いてみるといいんじゃないですか。
吉と出るか、京都出るかで。
あのさ、あの、ずんたくんとさ、その喋ってた時にさ、
うん。
なんかそのずんたくんが喋りたかったしもらえたみたいなのちょっと聞きたいんだけど。
そうだ、小田さんに言いたいことみたいな。
そう、せっかくだからさ、4人でさ、ちょっと聞いてみたくてさ。
普通にあの、下ネタなんですけど、うん、さっきお話しした通り、最近男をすごい抱いてるんですね、僕。結構な頻度で抱いてて、なんか普通に、多分本当に1週間に1人は、みたいな。ぐらい。で、ありがたいことにね。
リピじゃなくて？
リピではないですね、
結構。
もっとありがたい。ウィークリークエストやん。
そうや、ほんまや。
そうよ。ウィークリークエストよ。
ズントさんお住まいの地域結構ね、おられますもんね。
あ、そうなんや。
ですかね。なんで、
ああ、そういうことか。
ね、まあ確かに、あの、
見る。
発展公
園も近いし。発展公園も近いし、はい。ね、よく見ますわよ、私。はい、
あ、そうなんですか、はい。ギャンブルと発展の街に住んでるんですけど。
最高の街にね。
そうなんですよ。
ギャンブルと発展の街って何？そんなとこあんの？現実世界に。
存在するんですよね。
終わってます。もう、ワンカップ持った人いっぱいうろついてるんですけど。
ちょっと、クレヨンしんちゃんやとなんか、チンポピアみたいな名前の男でしょ。
おう、もう、結束ないですね。一緒ですね。うん、で、そんなところに住んでるんですけど、うん、この間会った人が、すごいいい体されてて、うん、で、その人は2回目だったんですね。
あら、
うん。
はい。で、1回目は普通にすぐ終わっちゃったんで、割とあっちが、ケツもろかんで、
うんうんうん、
すごい、だから2回目は楽しもうと思って、結構ゆっくりやってたんですよ。
うん、
でも、1月すれば泣き、1月すれば泣きと。
うん、
めちゃめちゃ体の相性がいい感じがして、
うん、
あっちもなんかもうおかしくなっちゃうとか言ってて、おかしくなっちゃうって言われるとやっぱ、掘ってる方からしたらもう立ち見寄りに切るじゃないですか。こんな自分のチンポでおかしくなってもらっちゃね、ありがたいなって思いながら、おかしくしてたんですね、相手を。で、そしたら終わった後に、なんか、品評会というか、セックスどうだったみたいな話になって、なんか、形いいねとか、声よかったねとか、そういう話をしてたんですけど、うん、なんか次、なんか次もやりたいから言うんだけど、みたいな感じの、あれだと思うんですけど、
うん、
なんか、なんか、バックの時にすごい、ちょっと痛かったみたいな話をしてて、
あ
で、バックの時何してたか、何言ってたかって、あっち、なんか、一番、もう本当におかしくなっちゃうから、ちょっと一回、なんか、おかしくなっちゃうからやめて、みたいなこと言ってたんですよ。
うんうんうん、
よくおかしくなっちゃうからやめてって、めちゃめちゃ気持ちいいのかなって思って、
うん、
もうめちゃめちゃ興奮して、もう押さえつけて掘ったんですね、バック。終わった後に、痛かったから、
ああ、
おかしくなっちゃうからやめてという言い訳を。
なるほどね。
なるほど。
はい、よって言って、僕それが、結構ショックで、
そうだね。
今まで僕におかしくなっちゃうって言ってたおかしくなってる人たちは、おかしくなってなかったんじゃないかってこと
に、どうなんだろう。
そ
んな、ブラフとしておかしくなっちゃうって言うってこと？マジでマラグルイじゃん、それ。なんかマラグルイって漫画の、なんかその精神の読み合いじゃん、それ。
そうなんです
か、こいつは本当に感じてるのかつって。
もう、結構ショックで、なんかそういうことってあるあるなのかなってことを、
あなた
に。
なんかさ、
いいね。タタラジで一番喋りたいやつじゃん、それ。
リナコさんのさ、話になるけどさ、リナコさんはその、はいはい、腹パンの話とかしてたじゃん、前。その、
はいはいはいはい、
腹にパンチをして、で、まあ、その、お互いにとってその、ウィンウィンの関係になるみたいな、快楽のね、
はいはいはい。
で、その時もさ、やっぱりさ、セーフサインみたいな絶対あるはずじゃん。絶対その、これ以上殴らないでほしいっていうサインみたいなのは、決めないとやばいじゃん、やっぱり。マジで、痛いっていうのがさ、じゃあもっと痛がらせてあげようっつってさ、殴ってもマジで痛くて、それをそう教えるときにさ、サインいるわけじゃん。
そうですね。
で、そういうときにさ、やっぱ頭おかしくなっちゃうみたいなさ、サイン送んないと思うんだよね。多分。
あ、そうですよね。
その人がちょっと、もうちょっと他に言い方あった気がするなーと思う。
はっきり申し上げます。
うん。
私も、もうちょっと ちょっとやめてほしいなみたいな時に、ちょっと感じすぎてますのようなことを申し上げることが多々あります。
あ、これ、あれなんだ。古
いな。
そうなんだ。マラナトーインさんもそうなんだ。
嘘やっぱ、あるある。
そうなんだ、あなたも。
いや、でも、おかしくなってる時もあるよ。もちろん、本当に、おかしくなってまうって時もあるんですけども。
そんなファッションおかしいやめちまえ、そんな。
いやいや、まあ、じゃない、痛いのさ、ちょっと痛いって言えないだろ。ケツにチンポ入ってる時に。
なんか、京都市のブブ漬けみたいな感じなんですかね。直接言わないでお断りするみたいな。
いや、でもそれだったら、エロー気持ちよくございますな、みたいな感じじゃないです
か。なんで、
なんで、それ早く抜いてもろてって意味になるんです
よ。おかしなってまうわ、みたいな感じなんです
。博多ラーメンで言うバリカタどすなーっていう時はもう内賃早く抜けって意味なの。
怖い。何もね、信じられない。
そうなんだ。
でも、言え、でもそれ正直に言ってくれてるってことは、やっぱり、
そうよ、そう。要はさ、逆に、その、バックを強めにさえしなければいいって話じゃん。言ってくれてるってことだからさ。
確かに、そうですね、うん。
ちょっとこれだけ気をつけてって、これだけ気をつけてもらえれば、もっと良くなるからっていうことだから。
そうやんな。
逆に、あっちがおかしくなられてるときに、それがブラフのおかしくなられてるのか、リアルおかしくなられてるのかっていうのは、って判断すればいいと思います。
僕、
結構難しくないですか？
立ち側 の、自分のそのおかしがほんまにおかしくないかの話になんねんけど、
はい。
やっぱ言語化してるときは、割と冷静な感じがしてる自分はね。
ああ。
気持ちよくておかしくなっちゃうってちゃんとセリフで言う人は、割と冷静に状況を理解してる感じがするから、なんか、ちょっと自分の話になって申し訳ないんだけど、自分も佐野くんと一緒でネバックが好きだよ、タイのね。それで、その人と自分のその中とか、アナゴとチンポの相性が多分お互いめちゃくちゃ良かったんか知らんけど、ものすごい向こうがフィットしたのね。その時になんか、最初なんか気持ちいいかもしんないみたいな感じの冷静になってたんやけど、ガッてなんか押し込んでグイグイってやった時に、マジで快楽のエロ漫画みたいな感じで、ギーみたいな、ムーみたいなさ、なんか、おーみたいな感じになって、あ、これ漫画みたいなセリフマジでやるじゃんってなって、感動したのよ、ね。おみたいな。
エロ漫画でしか見ないですね。
そうそうそうそうそう。いや、あれはマジで気持ち、なんか、それが多分超える、なんかサイン やと思う。なんか、声にも、なんか言葉にできないような声が出たら、もう快楽に負けてる感じがするな、自分は。
あ、じゃあ。なんですかね、それでも。え、おくっそ痛いみたいな。
断末、実は断末魔やったんや。
もう、言語化できないほど痛かったみたいな。
マジで痛かった時のそれやったら、なんか背景に KO って出てほしい。
ちょっとゆっくりにね、なってほしい。
あーん、あーん、あーん、あーんって飛んでいってほしい。
うん。
あ、じゃあ、おかしくなっちゃうって明言してるときは、割とブラフ寄りってことなんですね。
言語化できる余裕があるということではありますわよね。
ただ前提として、セックスしてからちゃんとその、品評会っていうか、アフタートークできる人は、絶対次はあるよ。
うんうん。
リピ、全然ある人やから、いい人だよ、その人。
いや、そうなんですね。嬉し、確かに。
今後も絶対続くと思う。
よりよく、お互いね、二人でよりよくしていきたいという意志の表れですから。
そうそうそうそうそう、高まった
気がする。PDCA 回させようとしてる。
まず、プランからね。ちゃんと二人で。
確かに。ドゥして、ま
あ、ペニスドゥして、
ペニスドゥ。
ペニスドゥ。
ペニス
ドゥ。ペニスドゥ。カリを、
うん、そう、アナルフィックスして。
アナルフィックスしたいですね。
A、C が何か忘れちゃったけど、A すると。
ロメントと合わせていって。
そうですね。まあ、結果的にリピートあるってことは、
そうよ。全然。
いいと、悪いとは思ってないはずだからね。
多分次もやりたいですって連絡くるよ。
うん。で、その、やっぱ痛かったらちゃんと痛いって言ってほしいみたいなことを伝えた方がいいと思う。
あ、まあでも年齢によらん相手の。結構、
どういうこと？
と言いにくくない？
え？
相手がさ、年上やと痛かったら痛いって言ってくださいねってこっちが歯医者みたいなさ、ムーブ。
セックスに年齢関係ねえだろ！
いや、そこはあるって。
マジ？
あるよ、それ。まあその相手の
人。年
上を。え、サンタ君がその、いたした人は何歳ぐらいの人？
30前半ですね。
じゃ結構離れてるじゃん。
まず言うて5歳ぐらいだから。
あ、いけるよ、いけるいける。
じゃあまあ、配車形式でいいんじゃない？痛かったら手挙げてくださいって言えば。
いやいや。まあ、だから、そうね、なんか、なんか合図、キツネ作るとかね、手で。
コードスキル。
ベイビーメタルじゃん。
両手でね、キツネを作る。作って、胸の前でクロスさせてください、みたいな。
番外になっちゃう。
ものすごい BPM でスパンキングするじゃん。
それぐらい、さ、その異常な行動しないと止まんないじゃん、やっぱ。
そうね。
させてほしいと思うね、こっちと
しては。そうはな。え、リナコさんはさ、ほんまにその、会いたいとかっていうよりかは、今のところはゲーム横の方が勝っちゃってる感じなの？
そうかもしれないですね。
なんかもう本当にこう、相手と会いたいっていうこともないってこと？会いたい気持ちもない感じ？セックスの前、手前も。
全然ない、ね。
え、でもオナニーはしてるわけでしょ？してない。
オナニーは全然してます。
あ、だチンポ硬いんだよ、仕事より。
そうだよ、ね。
マジ何なんすか
仕事よりチンポの方硬いらしいから。
いや、絶対あれよ、なんか業績良くてさ、せーのって言って、お酒パカーンと割るときに、リラコさんのチンポで割るよ。タレ、酒のタ
レ。まあ、新卒の男全員で割ってほしいから。
では、ここでは、ちょっとチンポの硬い人たちに割っていただいて、つって。
そうね、偉い人だってチンポ柔らかいんだから。
完全にパワハラだろ、それ。やばい。
セクハラ、セクハラかな。
ダメだな、それ。ああ、そうなんや。そんなにじゃあ、やっぱりオナニーとセックス違うもんね。それでも気持ちわかるの。自分
なんか、その、自分のオナニーの仕方が悪くて、おそらく。
何聞かせて、聞かせて。
オナニーの仕方が悪いとかあるんだ。
仕方が悪いんですよ。そ
のなん
ですけど。単純に、もうよくある話で、うん、その、なんか足ピンもするし、
あ
みたいな、うん、癖があって、うんうん、そのせいで他の人にやられるよりも自分がやるのが一番気持ちいいみたいな状況にな
る、うん。ああ、それはほんまにある。だからその手でさ抜く時間と相手でそのセックスした時に行く時間全然違う問題あるもんな。確かに。
そうなんですよ。だから、気持ちよさを追求するんだったら結局自分でやった方が早くなっちゃうっていうか。
そう。
自分の方が上手だ。自分の方が上手ってんだけど。
それまあまあ、自分分かってるもんね。
セックスもマジでネットゲノーになってるじゃん。もう経験値効率いい方に、いい方に言ってるやん。
そうですね。
その、もう経験値悪い、なんか雑魚の街に用ねえんだわ、みたいな感じにな
そう、なんかちょっと、デイリークエストはまあ、さっさと済ませて、一日終わりにしたいなって感じなんで。
オナニーの街にようこそでにゃんっつっても、オナニーの街に7時間いるみたいな。
いや、本当にそうなんですよ。もうだから、
うん。
あ、でき、なんか10、あ、10分くらいで終わったよしよしみたいな感じだから。
やばくね。
効率。
え、じゃあ何逆に相手の人で、例えば、まあ、イメージでね、交渉し、その性交渉しましたってなって、30分ぐらいかけても自分が行かなかった時って、あ、効率悪いみたいな感じになるってこと感じるとして。
あ、でも、そうですよね。だいたい自分の方が、うん、自分がだいたい、自分が何かしら自分のチンコに行動を起こさないと、行かないから。結局はなんか自分でオナニーしてるみたいな。
あー、
う
ん。
でもその相手の手が余分に2本余ってるわけじゃないですか。
そうやんな。
ね、
その反動はどうするんですか？
その反動は、まあ、なんか、胸とか。
あまあ、その他の、チンコ以外の部分をね。
チンコ以外。
はいはい。
から、セックスするんだったら、なんか、割と、快感じゃなくて、コミュニケーションっていうか、なんか、愛情確認みたいな部分になるんじゃないかな。
ああ。
愛はあるんか、そこに。
だからそう、簡単なんだよ。簡単なの。その、この人好きなのかなって考えたら、うん、まず、ちょっと、まず自分でしごいて、抜いて、うんあ、いいわってなったら、うん、別に好きじゃないんだなって確認できるから。
状態以上の使い方みたいなね。
そういうバグだからね。そういう。
デバッグするためにさ、オナニー使うのやめて。
いてつく波動だから、
さすがに。なんでも。
抜いていけたら、愛があるっつって。
やだ
ラブセンサー、
ね、
ラブセン
サー。会いたかったなっていうことですよね。
ああ、でもそれはあるよね。その、なんかデートの前に抜いて冷静になっても会いたかったら多分ほんまにマジで会いたい人っていうのは、それはあると思う。
実際ありますよね。
あるけど。
でも抜いてさ、会いたくないなってなることある逆に。
ある、
それはある、それはあるよ、全然。だからご飯食べるだけの約束とかやったらさ。
うん。
じゃあもうその後絶対会社なだけじゃん。
うん。
じゃあもう会わなくてもいいのかなってなる。そのセックスだけが目的だったらね。
ああ、ええー。
なんかセックス、そう。
抜いて行っても、
うん。
こっちな男性を前にすると結局復活するから。
そうやね。それもあるわな、
ね。あんまり意味ない説もあります、
ね。あ、確かに。
ね。
だってそこで、
それは何回も抜いとけばいいんだよ。
こうね、立たなくなるまでね。
そうそうそう。
ほこたてを。
4体以上ちゃんと解放して。
マジで経験値効率だけしか考えてない。チンポの、ほら、なんていうの、みんなさ、ステータスってさ、攻撃力とか精神とかさ、ああいうエンクラフのさ、やつでさ、リナガさん、チンポのところがめちゃくちゃ尖ってるステ、尖ったステータス。チンポ曲振りの捨て振りしてる。
愛が足りないよ、チンポへの。もっと大切に扱ってあげてよ、自分のチンポ。
いやいや、めちゃめちゃ自分しか大切に扱えないチンコになっちゃって
る、ねうん。逆にその、向こうのがめっちゃ難しいゲームになってるんだ、向こうのプレイス。
難易度がね。
なんか、こっちだけ重武装しちゃってるの、チンコ。
めちゃくちゃじゃあ上手い人と出会ったら、あり得るかもしれんな。
ありそう。うん
まあだから相性でしょ？
そうそうそうそうそう。本当に信じられないぐらいさ、ね、なんかフェロチオなりテコキなりが上手い人と出会えばさ、うんうん、超えれるってことじゃん、それは。もう自分じゃ
なくて。だからその上手いっていうのがリラコさんにとっての上手いだから、うん、そのリラコさんが火属性だとしたら、うん、この水属性が来たら、あ、弱点だっつって、
そう。
水人死ぬわけじゃん。
水アナル水アナルが来たら、
いいじゃん。うん。水テコキをしてもらえれば、いいわけじゃん。
水属性の手こき
水属性の理科。みた
いな。なんか、火属性の手こきなんだろうな。
何のね、属性なのか分かんないけど、リラコさんが。その弱点になるような手こきをしてもらえればいいわけじゃん。
ゲームとチンポで。
効果は抜群だって。
そうそうそうそうそう。4倍じゃなくて、8倍の人と会えばいいんだな。
ね。
確かに。
いや、まあ、なんか、あっという間に、ちょっと、一時間半になりますんで、ちょっと最後にちょっと10分締めの時間にして、13時半に終わろうかな。23時半に終わろうかなと思います。
早いですね。
いやー、あっという間だってね。ちょっとじゃあ、それぞれ感想を言ってもらおうかな。まずじゃあ、順太くんお願いします。
はい。なんか、正直、リラコさんと小田さんが会ったことも知らなかったし、リラコさんになんか出るよみたいな言われて、あ、出るんだって思ってきた
ね。そんな
雑なコミュニケーションだった気も。
説明しなかったんだ。
全く情報ゼロで来たんですけど、久々に、こういうなんか喋るところ来て、
うん、
おっさんとね、佐野さんにいっぱい引っ張ってもらっちゃって、もうとっても十分楽しませていただきました。
あ、なんかすごい社会人になって。
すごい立派なコメント言ってもらって。
本当に、チンポちょちょ切れる。
我慢汁がね。
崩してもらっちゃってね、毎回毎回ね。さっきのやつも普通にちょっとへこんでたんで、
うん、
普通にお悩み相談乗ってもらっちゃって、助かりました。
佐野人は絶対リピありだから安心しな。
うん、絶対ある、絶対ある。
正直、佐野さんと二人になることもあるかなって思ってたんですけど、うん、佐野さんとも普通に、まあ、レビュースターライトの話とかですけど、普通にしたいなって思ってたから。
あのね、なんか別にこれが第一回で終わらなくても、ていうか、ラジオが終わるってことは多分なくて、聞いてる人にとってはさ、ね、絶対そのいつでも始めることなので、ぜひまた来ていただいて、その時は逆の、ね、組み合わせで話をできればなと。
あ、嬉しいです。ね、いや、もうとっても楽しかったです。ありがとうございました。
イエイ。ありがとうございました。
じゃあ、リラコさん、お願いします。
いや、久しぶりに、てか、その、そもそも小田急線さんと、小田急線さんかなっていうところで、
で、マジでなんびっくりしたよな。ほんまに。お互い、
放送終わり次第教えて。
はい、終わります。言います。なんか、あ、えって思って、あ、違うかと思った後で LINE で、その、え、リラコさんだったみたいな感じで、なんか久しぶりに、ポッドキャスト、もう本当に、ポッドキャスト、最近全然関わりなかったんですけど、久しぶりにラジオ出て、楽しかったです。
うんいや、なんか本当に、なあ、あんな形で会えたから、できたコラボみたいな感じのところあるもんな。
そうですね。
でも次は、こう、意図的に呼ぶね。ちゃんと。
はい。 ありがとうございます。
なんか、お嬢様とかでもね、全然いいので、二人がね、お嬢様貸していただいても全然いいので。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、佐野くん、感想お願いします。
はい、サタデーラジオフィーバーさんのラジオです。まあ、その、久々にね、お話しする二人が、まあ、元気そうで本当に良かったなって思っております。そのね、ズンタも言ってくれてたんですけども、まあ、ズンタとも今後ね、ぜひまたお話ししたいと思ってますし、これ私忘れてないんですけど、ちょっとコロナなるかならないかぐらいの時に、ズンタを私と、送迎のリュウ君で、ハロプロのカラオケしたいね、みたいな。流れになったのよ。
うん。
で、なんか結局いけないまま今になってしまったのでね、終わり次第、このね、カラオケに気軽に行けるようになったら、ぜひ実現しましょうね、ということで。
はい、行きたいです、
ね。本当ね、本当に、ずっと心の隅にいる、その出来事が、
うん。いいじゃん。
カラオケ行きたいな、みたいな。
うん。
はい、思っております。よろしくお願いします。
行きましょう。
はい。でね、リラコさんとは、その、因縁のね、会。まあ、リベンジマッチだったんじゃないですか、これ。リベンジマッチをね、ぜひ、無事果たすことができまして、よかったかなと思いますので、またぜひね。これ、まあ、また3年後とは言わずに、もっと近いスパンで、まあ、その都合とかもあると思うんですけども、メイプルストーリーが忙しくない頃とかに、またお話できれば、いいんじゃないかな。
知えますもん。
まあまあ、その、ポッドキャスト番組はね、休止というか終わってしまったかもしれないんですけども、またなんか喋りたいなみたいなことがあったら、サタデーラジオフィーバーはいつでも歓迎しておりますので。
いや、もう本当に。
はい、二人ともね、はい、ぜひ話したいことがありましたら、チンコの話って、あんまりまあ、できるかもしんないけど、できるかも、二人だったらできてるのかもしんないけどね、もししたいことがありましたら、ぜひお声掛けいただきたいなと思います。以上、佐野ラジオでした。
はい。
イェーイ。
じゃあ、最後私が感想を申し上げます。なんか、ゲイっていうだけで、そもそもで共通項として、知り合える可能性っていう、なんかなんていうの、見ず知らずの人が知り合える可能性っていうのは、まあ、他の一般人の人よりかはあるのよね。会いやすさっていうか。
はい。
ツイッターとかでもゲイの人だっつって繋がれるやすさとかもあんねんけど、でもそこでもやっぱりさらにさ、やっぱり趣味とか細分化とかいろんな、なんか、年齢差とかもあってさ、やっぱりそこでやっぱりまた属性が分かれていくねんけど、ポッドキャストっていう共通点で、ズンタ君とリラコさんと知り合ったから、なんか、それがなかったら多分さ、話せてなかったと思うんよね、僕は。年齢的にも結構もうだいぶ二人とはさ、僕はね、だいぶ違うからさ、多分接点ないままやったと思うんやけど、なんか本当にそのポッドキャストがこう繋いでくれた縁みたいなのがさ、またこうやってこのお盆のタイミングで復活とかしたりとかさ、して、多分、こう、リスナーさん、崖ゲイのそのリスナーさん的にも、二人の近況が聞けたことが、めっちゃ嬉しいって思ってくれてる人はきっといて、だからなんかすごい、いいタイミングで話せたかなと思います。なんか、社会人になった二人が、ちゃんと大人になってるってことに、なんかすごい、
本当に思った。
なんかさ、なんていうの、ちょっとこれ、待って、いや、今、サタラジって基本的に消し飲みにルールっていう、けなさない、したかぶりしてない、見下さない、残すのやない、みたいな、あんねんけど、ちょっとなんか、時折こう、キモータ喋りみたいな、出てた時があってんけど、でも、そういうのが全然なかったから、マジで落ち着いた社会人の喋りになってんじゃんと思って。なんか、ぬほほ、ぬほほ、ぬほほ、むひゅみたいなさ、感じの喋り方。
どういう喋り方ですか？
いや、でも本当にその3年、されど3年やんだけど、その、成長っていうかさ、あ、大人になってるわ、と思って。でも、下ネタはね、フラットに、そのまま、さらにちょっとなんか、ズンタ君は、下ネタの強度が増してるから。
そんなことない。
いや、でもやっぱりね、そのちょっと、その、週一で抱いた話はまだな、ちょっと、聞きたいこととかがあるから。
ね、そのすべての週に関してエピソードを聞きたかったんですけどね。
あります、あります。
失敗談も聞きたいし、なんかとんでもエピソードとかも聞きたいから、またちょっと、スペシャルとかもね、外ラジやってますんで、その時になんか、通話でね、ちょっと飛びとかしていただけたら嬉しいなと思います。
あ、ありがとうございます。光栄です。
ありがとうございます。
はい。というわけで、あっという間にね、サタンダラジオフィーバーと崖の上の芸のコラボラジオの時間、終わりを迎えようとしております。楽しかった、ね。
楽しかった、
はい。なんか本当、自然な感じやったね。なんかもうちょっとなんかさ、温まるさ、時間もなかったじゃん、お互い。その、4人でさ、じゃあ、こういう感じで話して、今日はこんな感じの話しましょうっていうのもなくさ、結構お互いこう、みんな時間的にバタバタの中で、はいって感じでスタートしたから、の割になんかこう、すごい、あの時を思い出して、ゲイポでなんかわちゃわちゃしてた時を思い出して、すごいあっという間に時間が経ってしまったなって感じでした、今日は。
いや
ね、
お二人のリードのおかげです。ありがとうございます。
年上やれてた私。
いや、もう
嬉しい。ありがとう。
ちゃんとマラの通りにしてたよ。なんでまたね、近況も来たので安心しました。お互いまた、しんどくなったりとか、ね、すると思うんですけども、下ネタはいつでも私たちはね、はい、門戸を開いておりますので、
門戸も
門戸も開いてますので、もう下ネタ喋りたくてしょうがないってなった時はぜひ、また来ていただければなと思いますし、私たちも積極的に二人を召喚しようと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、そんな感じで、また、喋ろうね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆様、ありがとうございます。